新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブと株式会社フィナンシェの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービス、ハッシュハブレンディングや法人、個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在、ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。URL は http://recruit.tokyo/recruit.hashhub.tokyo/ です。フィナンシェはブロックチェーン技術を利用した新しいクラウドファンディング。まずお気に入りのスポーツチームや選手のトークンをご購入いただくことでその活動を支援することができます。そしてご購入いただいたトークンはチームのグッズデザインやテーマソングを決めるなどの投票への参加やトークン保有者限定の特典への応募ができるなど今までにない参加体験を味わうことができます。ただいま J リーグ所属チームをはじめとしたサッカー、野球、バスケ、アイスホッケーなど新しいチームが続々とアプリ内で登場中。フィナンシェは iOS と Android のスマートフォンアプリで展開中です。 iPhone や iPad をお使いの方は App Store、Android をお使いの方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の20日火曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ共和党議員ら北京五輪での米国選手のデジタル人民元使用禁止を要請。ポリゴン、ブロックチェーンゲームと NFT の新部門を発表。 MUFG と赤米の Go ネットキャッシュレス少額決済導入促進サービス提供へ。アメリカスマホ投資ドライブウェルス、ソフトバンクらから最大440億円資金調達か。グレースケール、機関投資家向けの DeFi ファンドとインデックスを立ち上げ。アーセナル、チリーズのソシオス .com でファントークン発行へ。
一つ目のニュースいきます。アメリカ共和党議員らがアメリカオリンピック委員会に対しスパイ活動やデータセキュリティの懸念を理由に2022年の北京冬季オリンピックでアメリカ選手のデジタル人民元利用を禁止するよう求めているとブルームバーグが7月19日に報じたというニュースです。報道によるとこの要求を行っているのはマーシア・ブラックバン上院議員、ロジャー・ウィッカー上院議員、シンシア・ルミス上院議員らとのことです。7月16日に中国はデジタル人民元の初めて概要書ホワイトペーパーを公開しており、予定通り22年北京オリンピックで正式ローンチが行われる可能性が高まっているとも考えられます。議員らはアメリカオリンピック委員会の理事長に対して手紙にて、オリンピック選手はデジタル人民元が中国国民や中国を訪問する人々を監視するためにかつてない規模で使用される可能性があることを認識すべきです。アメリカ選手のスマートフォンにデジタル人民元のウォレットが維持され帰国後も使い続けられることを中国政府は期待していますと記載しています。また議員らは30日以内に理事長に対し要請内容の説明を求めているとのことです。続いてのニュースいきます。ポリゴンがブロックチェーンゲームと NFT エコシステムのための新部門ポリゴンスタジオを7月20日に発表したというニュースです。目的は Web2 と Web3 の架け橋となることのようです。パートナーにはアニモカブランズ、オープンシー、サンドボックスなどが存在しています。現在ポリゴン上に10万人以上のブロックチェーンゲーマーが参加し Web3 ゲームやメタバースなどが構築されてきているとのことです。ポリゴンスタジオは Web2 や Web3 をつなぐゲートウェイとしての使命を果たすことに興奮しています。また分散型ゲームでのプレイトゥーアーンおよびブロックチェーンゲームのデファクトプラットフォームとしての支配的な地位をさらに強化することを目指していますとツイートにて伝えています。
続いてのニュースいきます。 独自ブロックチェーンでペイメントネットワークを提供するグローバルオープンネットワークジャパン株式会社、略して GoNet Japan が GoNet FM 端末接続サービスの本格展開を8月より開始することを7月20日に発表しました。 GoNet Japan は株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループ MUFG とアメリカ赤米テクノロジーズが2019年2月に共同設立したグローバルオープンネットワーク株式会社の 100% 子会社です。国内でオープンなペイメントネットワークを提供する事業として2019年4月に設立されています。GoNet Japan では同社が赤米と開発したブロックチェーンプラットフォーム GoNet による第一弾サービスとして4月5日より GoNet FM センター接続サービスの提供を開始しています。今回発表された GoNet FM 端末接続サービスはその第二弾のサービスとなります。リリースによると GoNet FM 端末接続サービスは少額決済領域におけるキャッシュレス導入ハードルの抜本的な引き下げを目的としたものであるといいます。サービスの特徴は次の3つが説明されています。1つ目、飲料自販機などのリーダーライターや加盟店の決済端末と GoNet がダイレクト接続することで、中間事業者の情報処理センターなどを介すことなく、クレジットカード取引をペイメント事業者に中継します。2つ目、決済の支払い種別を一括払いのみに限定し、情報処理プロセスを簡素化することで、シンプルかつローコストなプロセッシングを実現しています。3つ目、決済処理の際、クレジットカード情報が加盟店のシステムを経由することなく、PCI DSS 認定済みの GoNet システム側で取引処理を行います。これにより、加盟店側のカード情報の非保持化、外回り方式が実現されるため、加盟店側でのクレジットカード情報安全管理措置が不要となります。なお、このサービスは7月12日からの飲料自動販売機でのフィールドテスト開始後、安定稼働を続けているということです。GoNet Japan は今後、GoNet FM 端末接続サービスを大手飲料メーカーの飲料自販機への導入を皮切りに、他の飲料メーカーの飲料自販機や、その他アミューズメント施設やコインパーキング、食券販売機などの自動生産機ということです。こちらへの横展開を積極的に進めていくとしています。また将来的には自動生産機以外にも、コンビニエンスストアやドライブスルー、フードコートなど、少額タッチ決済と親和性の高い対面取引分野に対しても、このサービスを展開していく計画であると説明をしています。
続いてはニュースいきます。個人向けモバイル投資サービス提供のアメリカドライブウェルスがソフトバンクとインサイトパートナーズ主導のシリーズ D ラウンドで最大約440億円を調達する予定であるとメディアブロックが7月19日に報じたというニュースです。これは関係者4人がメディアブロックに情報提供したことで明らかになりました。ドライブウェルスは2020年10月にポイント72ベンチャーズのリードでラプターグループ、SBI ホールディングス、ルート66ベンチャーズ、モールキャピタル、フィデリティインターナショナルストラテジックベンチャーズが参加したシリーズ C ラウンドで約62億円の調達を行っていました。今回のシリーズ D ラウンドは状況に詳しい関係者の一人によれば、正確な調達額はまだ確定していないとのことです。また別の関係者によると取引は間もなく終了するようですが、企業評価額は不明とのことです。そしてドライブウェルスの広報担当者はメディアブロックへのコメントを控えたとのことです。ちなみに昨今の個人投資家の投資ブームに関するドライブウェルスのレポートによれば、同社の2021年上半期の取引量と全体の取引数は2020年の通年の合計を上回っていたとのことです。そのレポートの中でドライブウェルス創業者兼 CEO のボブ・コートライト氏は、昨年始まったリテール投資革命は投資の新しい時代の始まりを意味しており、2021年の上半期を通してそれが継続していることが分かりました。デジタルウォレットにより消費者が知っているブランドにシームレスに投資することが容易になるにつれ、こうした傾向は続くと予想されますとコメントしています。続いてのニュースいきます。アメリカデジタル資産運用企業グレースケールインベストメントが、機関投資家向けに分散型金融 DeFi ファンドとインデックスを立ち上げる予定であると7月19日に明らかになったというニュースです。グレースケールの CEO のマイケル・ソネンシャイン氏が CNBC のインタビュー動画番組スクウェイクボックスに出演したことで明らかになりました。具体的に機関投資家は DeFi のユニスアップのユニやアーベのアーベなどにエクスポージャーを持つことができるようになります。またマイケル・ソネンシャイン氏はビットコイン ETF に関して、アメリカの SEC がビットコイン ETF を承認することは本当にいつ承認されるかの問題であり、承認されるかどうかの問題ではありませんと番組で語りました。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーン企業チリーズがイングランドプレミアムリーグ所属のアーセナル FC と提携し、チリーズ運営のファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にて同クラブのファントークンを発行することを7月19日に発表しました。チリーズが運営するソシオス .com ではブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができます。それによりスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。 アーセナル FC のファントークン AFC は近日中に販売開始するということです。アーセナルファンはソシオス .com からマイアーセナルリワーズに参加することで期間限定にてこのファントークン AFC を無料にて受け取れるということです。ソシオス .com ではパリ・サンジェルマン、ユベントス、アトレティコ・マドリード、AS ローマ、ガラタサライ、AC ミランなど多くのクラブチームのファントークンが発行されており、バルセロナのファントークン BAR は大手暗号資産取引所バイナンスでも取り扱われています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新たに2つコンテンツ出させていただいております。1つ目は特集記事、ブロックチェーンとトレサビリティの第3弾の記事となっています。第3回となる今回はファッション業界のブロックチェーン活用、偽造品対策やエシカル消費への取り組みです。今回の記事では世界最大のラグジュアリーファッションブランド企業である LVMH モエヘネシールイヴィトンの取り組みを例に挙げ、ファッションブランドが新たな社会に順応すべくブロックチェーン技術をいかに活用しているか、そしてそれが今後どのように拡大していくかについて紹介をしています。ぜひご覧ください。そしてもう一つ、コネクトの動画を出させていただいております。今回出させていただいた動画は暗号資産取引所 D カレットのスポンサー企画、マイニングをテーマにした番組第3回目となっております。第3回目はイーサリアム POW から POS への移行で何が変わるのか、マイニングとステーキングを徹底比較について動画をお送りいたします。ステーキングに参加する際の障壁や投資効率は、マイニングとステーキングとの違い、 POS の課題とはなど、マイニングとは違った運用方法としてのステーキングに関する皆さんが抱いているような疑問を、暗号資産に関心の高いモデル・タレントの広瀬美香が視聴者代表として聞き手になり、コインポスト代表加賀美隆人が初心者の方にも分かるように解説をしています。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したコンテンツ、ニュース記事などサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。登録はサイトの一番下の方から簡単にできるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。